Welcome to Take Back Your Power Podcast. I'm your host, Aries. I'm gonna guide you to the world where you love yourself unconsciously beyond body. Hey, Soul Family! アリスンだよ。今日は先にお知らせをしたいと思います。4月29または30日にオンラインのギャザリングがあります。しかも参加費は無料です。で、なんと、Take Back Your Power のプログラムを立ち上げて2年が経ちまして、2歳の記念ということで、いつもプログラム内でやってるような本当に深いワークを、これをみんなとシェアしたいと思って、今回は公開することにしまして。なので、ぜひ遊びに来てほしいんだけど、今回のテーマが自分のパワーを思い出す自分軸ワークに入ります。で、前のね、エピソード聞いてくれたかな？よくこう自分軸って言葉が出てくんだけど、私 SNS で見る自分軸あんま好きじゃないみたいな話をしてたのね。それはどういうことかっていうと、こうただ他人から見えてこう見てこう見える人とか、そこのなんか外側からの自分軸って言うんじゃなくて、本当に自分の軸を分かること、つまり自分を理解すること、そしてそこには愛が必ずあるっていうところで、すごく私たちがいつも発信しているこのセルフラブだったり Take Back Your Power っていうところにすっごいコネクトしてるのね。なのでいつもメッセージ聞いてて、なんかすごい好きだなとか、すごい参考になるなとか、もっと学びたいなって思う場合は本当に This is for you。で、例えばこういう場合超おすすめだよっていうのが、 SNS の情報が多くてもう何を信じたらいいかわからん、もう本質がわかんなくなってるって状態から抜け出したいとか、自分はもうなんか本当に何したいか不明で、自分が嫌いで苦しいっていう場合とかね、あとはなんかこう自分のデザイアとして自分にとっての軸を明確にしたい、自分を信じられるようになりたい、でもこれが私なんよって胸を張りたい、そしてそういう風に生きていきたい、で結果じゃなくてプロセスを楽しみたいんやみたいな感じで、楽しく人生をね、生きていきたいなって、もうそれだけで十分です。もう自分のセルラブ最近したしなとか、なんかこうだしなとかはもう何も考えずに、いいなと思ったら、その自分の心を信じる練習の一歩として、もうぜひぜひここに参加する、この愛の波動、このパワフルな波動に自分を入れてあげるっていうところをぜひやってあげてください。もう I'm so excited! You can tell, right? I'm so excited! もう楽しみなので、エントリーをしてもらうのは概要欄のリンクを見てもらえたらわかります。じゃあもうすぐ時間が迫ってきてるので会いましょうね。録画もあるんだけれども、リアルタイムでも会えるのを楽しみにしています。 Check it out!はい、それではミミちゃんです、どうぞ。
こんにちは。あ、こんにちは、ツアップ。
ありがとう。こんにちは、ツアップで始めてくれたんですけど、はい、ミミちゃんは5期生ね、つい先日卒業しまして、今回いろいろお話を聞きたいなと思ってるんですけど、実はあれだよね、ミミちゃんもずっとポッドキャスト聞いてくれてたよね。
そうです、大ファンでした。
でした、過去形なんですか。
です、今もこれからも。
そう、こんにちは、ツアップでね、知ってるってことは相当相当、まあ見てくれてる、聞いてくれてるかなと思ったんやけど、嬉しいです、ありがとう。 Thank you for coming。
Yay.
OK、 じゃあみんなに向けて Who are you? っていうところをちょっと、まあ、軽く自己紹介聞いてみたいなと思うんですけど、じゃあ自由にミミちゃんどうぞ。
はい、ミミです。あとミユって言います。と私は3月まで看護師として1年間働いてて、とこれからずっと行きたくて行けないって悩んでたオーストラリアに5月から行くのと、今はブロック外しセラピストとして活動させていただいてます。今日はお願いします。
お願いします。わかんわかん、なんかいろいろ出てきたけどキーワードが看護師だ ね、看護師ね、として1年間働いてて、で、もう看護師は辞めたの？
やめました。
で、行きたいなと思ってたオーストラリアに行くのは、それはワーキングホリデ
そう、ワーキングホリデーで。
ー？わあ、何月に出発するんですか？
もう5月の頭に。
もうじゃあ
もう
1ヶ
すぐ。
月切ってる？え、あと何
もう
週
な
間？
い。
Oh
もう多
my
分
god.
2、3週間。
Oh my god. 待って、おめでとう。ちょっと、今さ、これ本当にいつも思うのが、まあ、自己紹介ってさ、こう、まあ、簡単にって言ったのもあるけど、こう、看護師を1年やってました。で、行きたかったオーストラリアに行く予定です。よろしく、みたいな、ね。っていうところって、その、1文、2文で終わるような自己紹介も、それまでのヒストリーがあるっていうのが、すっごい、私のなんだろう、探求心を、何こう、burning。なんか、it makes me curious. なんか、oh, what's happened? You know? なんか、どんな向き合いがあったんかなとか、そこでなんか、それぞれの人生の味が出るなって、それぞれのユニーク。もう本当にこのジャーニーって、絶対重なることないやん。アリスのジャーニー、ミミちゃんのジャーニー。で、ここは、we are here to hear your story. So excited. すごい。Yeah! なので、いろいろ聞いていきたいんですけど、なんか、ミミちゃんのそのセルフラブジャーニーについていろいろ聞きたいんやけど、なんかこの Take Back Your Power を5期生で始めたの10月ぐらいやったっけ？何月だったあれ？
10月だと。
で、今4月だから約、まあ、6ヶ月以上経ちましたっていうことで、なんか、どうですか？今の心境、卒業、つい最近
今の心
来ました
境。
けど。
最初の時は、最初始める時は、いや、本当に変われるのかなみたいな。変わりたいけど、みたいな感じだったけど、今はなんかもう、自分のことを心から信じられるし、なんだろう。どんなことにも挑戦したい？自分のためにって思える。すごい自分のことをパワフルだなって感じます。
That's why って言ったら片付けるのもあれだけど、そうやってオーストラリア行くっつって、そのさ、なんていうのかな、今までの私の統計的とか、その総合的に社会の動きとか見たときに、やっぱりこう、ああ、せっかく看護師になったのにさ、とかさ、で、1年でしょ？あった？こういうの、ミミちゃんも。ちょっとそれ
めっ
聞か
ち
せ
ゃあって
よ。
た。
それ。
めっちゃあった。
やめるまでの
そう。
ストーリーとか、オーストラリア
そうそう。
に行くのに向けてのそのストーリーっていうのは、なんか、どんなプロセスだった？
なんかまずオーストラリア行きたいっていうか前に看護師を辞めるっていう壁があって。
絶対
そう。
そ
で、
うや。
私もともと、そう、本当にずっと看護師になりたくって。そう。で、学校も看護学校3年間、すごいきつい実習とか、授業とか、テストとか、国試もすっごい頑張って、やっと手に入れた看護師の資格を、いや、これも一年も働かないで捨てるのか、みたいな。
Oh my God,
とか、
yes.
あと、なんだろう、看護師って3年働いて一人前とかよく
あるね、
言われた
3
りして
年ね。
て、そう、そうそう。で、今辞めたら一年だし、もし戻ってきて看護師やりたくなった時に、なんか私のことを雇ってくれるとこあるのかな、とか、そう、ずっと、ああなったらどうしようと、せっかくあるのに、とか、いろいろずっとあって、私自分も本当はもともとやりたかったから。でもずっと心の中では、なんだろう。本当にこれって自分のやりたかったことなのかなっていう葛藤もあったりして。やりがいはあるけど、なんかそのすごい自分をすり減らしてる感じ。っていうのをすごい感じてて、なんか、ワクワクはしなかった。なんかずっとそわそわしてて、朝起きるのも毎日絶望感で起きてたりとか。だって、いやでもそんなわけないみたいな、私ずっとやりたかったもんみたいな。でずっと蓋して隠してこのまま頑張ろうと思ってたけど、こう自分と向き合った時に、いや、やっぱり違うと思って、私がやりたいことではあったけど、この方法じゃなくても違う方法があるかもしれないと思えて、そう、やめる決断をすることができた。
わあ、怖くなかった、その、やめるっ って思う時はどんな気持ちで、その伝えなきゃいけないじゃん、まあ、上の人というか先輩とか どんな気持ちやった、そのシーズン
いやで
は。
も、なんだろう。最初の時はもう、分かってもらえるかなみたいな、止められるかなみたいな感じだったけど、いや、なんて言われても私はもうやめるって決めたって、もう、他のことをするって決めたって覚悟を持って行ったら、全然、そっから頑張れって言ってくれて。
わーお、そうだよね。
そ
もう嬉しい、めっちゃ。ミミちゃんがそうやって、なんか蓋をしてたっていうのも、結構その社会的に言われてる、なんかせっかくあんだけ頑張ったんだからとかさ、で、3年はやっぱ続けなきゃとか、その
う。
今ゴーサインというか、今も直感でハートが言ってるんだけど、なんかいろいろこう後付けしてるのは私たちだっていう、すごいいい、なんだ、一例として、ミミちゃんが今シェアしてくれたこと、まさにそういうことだよなって本当に思う。本当はないんだよね。本当は3年なんとかだったら一人前とか本当はないと思うんだけど、それは私たちのそのマインドが作り出してるだけで、で、そこにいかになんだろう、もう自分のこと、その概念が自分にとってはもうサポートになっていない概念って結構周りにあるんだけど、それが怖いからとか、周りにどう思われるか分かんないとか、常識外れって思われちゃうからとか、ここで、なんだろう、違う道に行ったら先の保証がないとかさ、いろんなこう先の不安ばっか考えて、自分の気持ちに蓋かけるとか、自分をストップしてしまうみたいなところで、もちろんその3年頑張りたいっていう気持ちがあるんだったら、それが自分にとっての正解だと、答えだと思うし、でもミミちゃんの場合は違うかったんだよね。そう、そこで自分の気持ちをこう、オーナー、なんていうかな、尊重してあげた。そして尊重してあげるためには、やっぱりそこにマッチした、アラインした行動だったり、決断だったりを、やっぱそれなしでは状況は変わんないよね。そこの強さはすごく感じる。そこの勇気、本当に、ブレイブっていうところはめちゃくちゃ感じるなと思ってて。ちなみにその仕事を辞めようってなったプロセスっていうのは、テイクバックパワーが始まったジャーニーの後、そのプログラムが。で、
最中、ずっと悩んではいて、そう、でも、どれが自分の声か分からなかった。本当の声か分からなくて、でもテイクバック入って、そう、向き合ってから、やっぱりそうだよねってなった。
もともとあったんだよね、きっと。けど、こう、見ないふりというか、あるの分かってんだけど、いやいや、違う違う違うって、私、ずっと看護師になりたかったんでしょ。大丈夫、大丈夫。っていう感じで、頑張ってたけど、どんな感じなの？その、ミミちゃんにとって、その、テイクバックパワーのプログラムで、ね、学ぶことって、すごいこう、自分をリスペクトしたりとか、自分の声をやっぱ、聞いてあげることってすっごい大きな部分を占めてると思うんだけど、そのなんでテイクバックパワーのジャーニーに入ってから、そういった変化が自分の中で起こせるようになってきたと思う。
まずどんな自分も受け入れることができるようになった。で、前まではポジティブな面しか受け入れたくなかったし、ネガティブな面は見たくなかったから、自分があり、自分が理想とする姿じゃないというか、ネガティブな自分の声は全部塞いでたから、気づけなかったし、受け入れることができなかった。けど、そこを受け入れられるようになったから、ジャッジしないで、どんな声も聞いてあげられるようになった。
わあ、自分への接し方が大きく変わった、そんな印象がすごいあるなって思う。そこの、もう本当に、もうあるんだよね。もうその、ミミちゃんも、そうやって自分に帰っていった。帰っていったからこそ、もう嘘をつけないというか、There is no going back。で、すごいその、5期生も、みんなね、1期生から今6期生であるんだけど、Take Back Power のシスターズで、で、5期生もすごい印象的というか、それぞれの期生がユニークなあり方をしてるんだけど、5期生もすごい、 なんかこうみんなで話してることですごい印象的というか、みんながシェアしてくれたことで、本当にみんなが共通、口を揃えて言ってたのが、なんかこう、テイクバックパワーに入った時のその動機というか、強く思っていた理由っていうのは、もう自分を変えたいとか、自分をもう総入れ替えする勢いで、ここに来ましたみたいな感じだったんだけど、もうみんなね、卒業式で、口揃えて言ってくれてたのが、なんか、そうでもある。確かに変化は起こったんだけど、外側とか、なんだろう、総入れ替えをしたから変化が起こったっていう、外からなうちっていうよりかは、なんだろう、自分が安心していい存在なんだとか、あ、もう自分を、が持ってるもの、持ってたんだって、すべて必要なものはっていうところに、なんか、お家に帰ってきた感覚。で、お家が整ってるから、そのオーストラリアにジャーニーに出るとか、セラピストになるぜ、いろんな人のね、サポートをしたいっていうジャーニーに出るっていう、このやっぱり自分自身っていう土台がすっごい整ってくるから、こういったなんだろう、自己実現だったり、ああいうことやってみたいな、オーストラリア行きたいな、こういう人生クリエイトしたいなっていうところの、そのパワフルさがどんどん増すんだと思うのね。それをやっぱり1期生からもそうだったんだけど、5期生も見て、なんだろう、あ、みんなが自分自身に安心して、ここがお家なんだって、自分ね、体に帰っていくんだっていう、そこのなんか感覚を得られるのって、今の社会じゃ本当に難しいと思う。うん。だって
本当
真
に
逆のことでしょ。真逆のこと言ってるでしょ。教育だって、この同じように染められるというか、一般的なこの今の日本社会の教育で言うと、みんながなんとなくこっちに行ってるか、私もなんとなくこっちに行くだったりとか、やっぱり前習えだったら前習え、なんていうのかな、そのそれぞれの個性を生かすっていうよりかは、みんなが同じ色に染まってしまうような、部分がすごい強いし、その社会を見た時にも、さっきのそれもそうだよね、看護師の3年の話もそうだよね。看護師になって、そこから様々なキャリアがあるよっていう考え方よりも、看護師になるんだったら、じゃあ何年目だったらこういう風な感じの、なんだろう、人生計画があってとか、そういうのあるんじゃない？きっと、そういう カルチャーでもね。だからそういった意味でも、すっごいこう、自分の心の声を聞いて、それをリスペクトして、それを尊重して、そこにマッチした行動だったりとか、それと一緒に生きていないと、やっぱりこう自分の声が分かんなくなるっていうのは、ミミちゃんが冒頭で言ってくれた、本当にまさに、本当にその通りだと思う。わかんないよね。わかるわけないよね。そんな今まで、前なれってして、じゃあ急に自分の人生生きなさいって言われて、わかるわけないよね。なんか思うことある？
わからないからずっと外側に答えを探してた。
なるほど
なん
ね。
か幸せそうな人とか見て、あの人は恋人がいるとか、あの人はなんかいい仕事についてるとか、あの人はこういうライフスタイル送ってるから幸せなんだ。あ、じゃあ私もそれやってみようかなみたいな。でも、こういろいろ試しても、なんかやっぱり違うなってなる。で、結局ずっといろんなの取り入れても、本質的には満足してなくて、ずっと不足感がある感じ。で、それはその人の正解っていうか、その人にとっての、心地よさとかであって、自分の心地よさとか、自分の正解とは限らない。だからこそ、本当に自分の声を聞かないと、ずっと不足感に駆られたりとか、安心できなかったりとか、外側じゃなくて全部答えは内側にあるんだなっていうのを、6ヶ月で本当に気づいたなって、思う。
スーパーパワフル。これさ、言葉で言うのめっちゃ簡単なんよ。やー、簡
ずっ
単
と
だ
聞いてた
し。
よ、分か
そう。そ
ってる
う、
よ、みたいな。よく言ってるじゃん、みたいな。
私、ポッドキャストでもずっと言ってんの。もうずっと言ってるし、私が見つけたこの社会のなんだろう、構造というか、こういうシステム、こういう風潮があるよねって。 だからこそ自分の声を拾ってあげるのが大切だよって、もうみんな多分もう耳にタコができるぐらい聞いてると思う、これ。もしかしたらミミちゃんもそのうちの一人やったかもしんないけど、なんか、何が違うかな？例えば、じゃあ、このポッドキャストを聞いてて、例えばね、で、聞いてて、あ、わかったわかった、そういうふうな生き方したらいいんでしょっていうのと、実際に、じゃあそれを自分の人生に落とし込めるかとか、体現できるかっていうかって言われると、すごい別の話というか、すごい自分との深いワークが必要。でも、そのミミちゃんが、こうやって体現できているのって何が鍵だと思う？何が違う？今までと。
それこそ私もずっとテイクバック入ってからも頭では分かってるけどできないみたいな、やりたいけどできないんだよみたいな感じだったけど、やっぱりなんだろう、すごいゴーゴーゴーな感じに聞こえちゃうけど、行動することが大きな鍵だなと思ってて、でもそれは不足感から来るいけいけみたいな、やらないとダメだよみたいな感じではなくて、大丈夫で一歩進んでもちゃんと私はいるからねっていう安心感からの一歩踏み出す勇気、行動、頭では分かっていることを行動に変えていくっていうのが大事だなって思った。なんだろう、やりたいけどできないじゃなくて、やらない選択をしていたんだなと思って。きっとその時はやらない選択をしてる方が自分にとって心地よかった。やりたいとは思ってるけど、やらない方に、天秤にかけた時に、やらない方に見えてなくても、実はメリットを感じてたりとか、してたら、まあその人にとって絶対いいタイミングはあるから、本当に自分はやりたいのかなって思うところにまず向き合って、で、やりたいんだったら、自分を信じて一歩踏み出してみる。ってしてたら、体現できるようになるのかなって。思う。
わあ、そうだよね。これ、すごい、みみちゃんとも話して印象的だったのが、なんか確かに、行動だけを変えても難しいし、で、こういったコーチングだったり、そのメンタル部分の、世界というか、ことを学んでいくと、陥りがちというか、まあ、ほとんどの人が通るかもしれない道なんだけど、私もあったから、メンタル、マインド、マインド、マインド、マインドのことになりすぎて、行動することを忘れちゃうの。なんか行動を 行動、なんていうのかな。例えばじゃあ、自分の、何しようかな。ありのままのことを受け止めることが大切ってことをずっとずっとこう変えていく。頭の中でもずっとそれは意識的に変えていくんだけど、でも自分が行動でそこにマッチしていないと、ずっとその前の考え方の時にやってた古い習慣の行動をずっと続けてても、体現がすごいできない。体現はすごい難しい。なんかいい例ないかな？なんか実際の例で、なんかみみちゃんある？こういうメンタルのことばっか考えてたけど、変わんなかったことってどういうこと？
なんだろうな。なんだろ
わかったわかった。
う。
あれだ、ミミちゃんの中でさ、すごい印象的だったのが、人の前で自分の意見をシェアするのがほんまに無理やったって言われ。あれめっちゃいい例だった。あれもブレイクスルーしたじゃん。今も全く、もうひっくり返したね、それ。
ひっくり
そ
返
の
した。
話して、どんな過去のその考えがあった？すごい、そこから抜けたいなって思ってたの、どんなやったっけ？
もう常に周りからどう思われるかとか、これ言ったら笑われないかなとか、これ言ったら後で悪口言われないかなとかっていうのを頭の中ですっごい会議してから言うみたいな。本当は言いたいことがあるのに、そう、それを言えなかった、ずっと。でも自分は納得してないからモヤモヤしてて、で家帰って、ああ言えなかったみたいな。とか、もうそのずっとその自己嫌悪のループをしてて、で、そう、これは何だろう、そう、でも頭では分かってたの。言いたいことあるんだったら言えばいいじゃんみたいな。 言っても大丈夫だよみたいな。とか、インスタグラムとかの発信とかも、昔から私のこと知ってる人に、急にこんな発信し始めて、なんか変わったなとか、思われたくないなとか、思ってて、でも頭では、大丈夫だよ言ってもみたいな。声かけは自分に対してはずっとしてたけど、でも、実際に言えなかったり、投稿のボタンが押せなかったり っていうループをずっとしてたけど、やっぱり、まずは、一歩怖くても、ちょっとでも、まず例えば、投稿が怖かったらストーリーからとか、そう、私も最初怖くって、まず、テイクバックのシスターズしかいないアカウントを作ったの。
そうだっ
発
た
信する
ね。
の怖かったから。まずは自分の安心感のある空間から始めるとか、ちょっと自分、今までの自分では取らなかったような一歩をすること。で、そのアカウント作って、でも多分1週間もしないぐらいで、いや、大丈夫だって思えて、本当、自分のもともと使ってたアカウントで発信できるようになった。でも、そこのマインドの変化は、結局、相手がどう思うかは、私には変えられないっていうのが、腑に落ちた。分かってるっていう、もう自分にスーって入ってきた感じ。私が何言っても、それをどう受け取るかは、それぞれの問題、それぞれの捉え方によるから、私ができることは、私がどういたとしても、相手がどう捉えるかは、私がコントロールできる範囲じゃないし、そこを気にして私の行動が制限されるのは違うって分かったから、またそこからもう一歩踏み出すことができた。
パワフル。これさ、ミミちゃんが今話してくれてるのは、もう本当に一連のこういう流れが、こういうプロセスがあったよっていうのやけど、本当に苦しかったと思う、ミミちゃんが。自分の思っていることを出せない、この殻に閉じこもる、なんか狭い、なんか暗い、なんだろう、光の入らないところにこう閉じこもってる感じ。苦しいよーって羽広げたいんだけど、これ言いたいんだけど、でもな、これ言ったら嫌われる、笑われるかもしんないとか、裏でなんかこう、クスクス笑われてるとか、悪口言われるかもしんないっていう、なんかこういう考えとかがずっと染みついてた感じよね、きっと。これはさ、このミミちゃんが今突破したっていうのはあるけど、ずっとこう、ちっちゃい時からそういうのがあった感じ、なんかどのぐらいから、なんかきっかけとか、覚えてる？もしシェアできそうだったら大丈夫。
中学校あたりぐらいから言えなくなってきてて、私は。で、中学校の時には、もう3年生の時は70人できるような部長をしてて、その時はもう、部を良くするためにとか感じ、割と自分の意見バンバン言えてたけど、ちょっとある出来事があって、蓋しちゃった感じ。あ、言っちゃダメだ。自分のままでいたら嫌われちゃうって思っちゃったけど、そこの過去の出来事を振り返って、自分の中で捉え方変えたりとかしたら、ちょっとそれこそブロックが外れた感じで、それもあって突破できた。
Wow. There's so much I wanna 今 シェアしたいことがたくさん出てくるんだけど、なんかその絶対全員この地球上に生まれた人ってどこかで傷つくポイントはある？ね、ピュアな、特にピュアであれば、なんかある時期であるこそ、特になんていうのかな、ちょっとちっちゃい時というか、幼少期とか、まあ中高、大学生でもいいんだけど、なんかこう、たくさん吸収しやすい時期ってやっぱこう人間の成長の中にあって、それが特にね、心理学的とか、人間学で見られているのが、まあ、子供の8歳までが本当にスポンジのように全部吸収するよっていうふうに言われてるのね。でも、その後でも、例えば自分の学校での経験とかがすごいこうトラウマっぽくなっちゃったりとか、あ、なんかそれをこう、周りで外側で起こっていることに対して、あ、そういうことなんだって、社会的な要因とかもいっぱい吸収しちゃうから、アリスの場合は、もう痩せないと価値がないっていうふうなことを外側から吸収してしまって、それを覚える前までの自分、 は本当に自由で自分を表現したいし、自分のこと体が変だとか、なんか醜いとかも絶対思わない。生まれた時そんな思わんよね。だってミミちゃんがこの世に誕生した時にさ、ギャーって言って、あ、でもちょっとこんな泣いとったら嫌われるから言うとかさ 絶対ないんやけど、でもこう周りの大人だったりとか、そういう学校での経験とかで、なんかこう、あなたは You're not good enough or you're too much。 Yeah, too much。 あなたはこうならなきゃいけないんだよっていうのをどこかしら学んでしまう。で、やっぱりこう自分自身のパワーを忘れちゃうんだよね。ああ、ダメなんだって、私が自分を表現したらダメなんだ、自分の意見を伝えたらダメなんだ、じゃあ静かにしておこう、でも本当は私こういう人じゃないんだけどな、でも怖いしなっていう風な恐怖のもとで生きてしまう。すっごいそれって苦しいし、魂が喜ぶかって言われると魂の栄養にはなっていないと思う。それが後からすごいいいきっかけにもなると思うから、一概にそれは良し悪しでは言えないんだけど、やっぱりこう人生として、やっぱり私たちはここで楽しむために来てると思う、この地球にね。誰も不幸になりたいと思っては来てへんと思うのね、生まれた時からさ。絶対その人間のナチュラルの部分で、やっぱり幸せでいたいし、ハッピーでいたいしってところはみんな絶対あると思う。でもそれが今のこう周りを見渡した時に、みんなができてるかって言われると、やっぱり難しいし、そのミミちゃんもアリスも自分のパワーを取り返すたび、取り戻すたび、このセルフラブジャーニーに出て、ずっと四六時中、こうハッピーでイエーイって感じなのかって言われたらそうじゃなくて、そこが肝なんじゃなくて、自分のなんか、ホームに帰ってくる感覚を忘れないでいることだったりとか、常に答えは自分の中にあるんだっていうところを、リマインドさせてあげること、それがすっごいパワフルな生き方につながるなと思ってて、そこをなんか社会は、今のね、社会は教えてくれない？やっぱりこう、外側だよね。幸せになりたいんだったら、じゃあ、看護師だったら、わかんないよ、私の想像だけど、看護師で、になりました。じゃあ、寿退社みたいな、なんかそういうのが、こう、挙げられてる、なんか風潮ももしかしたらあるかもしれないし、なんか女性として、やっぱりこう、何歳までに結婚した方がいいかもとか、独身なんだとか、そういうちょっと冷たい目で見られるとか、なんか本当に条件ばかりがあるからこそ、自分の気持ちとかを見落とさないこと、そしてそれをジャッジを手放していくことって本当に大切になってくるなって思ってて、それをミミちゃんが過去にあったかもしれない、あったかもしれないっていうか、その傷ついたポイントとか、あ、私ダメじゃ、言ったらダメじゃっていうところを通ってきたけど、それを逆にミミちゃんは今自分のパワーに変えたなってめっちゃ思う。その出来事があったから周りの人の気持ちがわかるし、その出来事があったから自分の声を出すっていうパワフルさがわかる。そうじゃない？なんかそこにすっごい感謝できない？今私話しながらまた鳥肌立ってんだけど。そう
私も 本当
だよ
に。
ね。なんかその時のさ、自分に伝えたいこととかある？そのつらかった時とかね。
なんだろう、その時期があって、で、その後に、あれさえ、なんだろう、あれがなければとか思うこともあったけど、本当に、あれがあったから、その経験があったからこそ、今の自分がいて、そう、その時は本当に、その時期は辛かったし、で、それのことを振り返るたびに辛かったし、あの経験がなかったら、もっと違かったかもしれないとか、いろいろ思ったけど、今腑に落ちてるのすごい、全部人生はジャーニーだから、その時にあなたがそのままでいてくれたから今の自分があるし、なんだろう、だからこそさっきもアリスさんも言ってたけど、自分の意見を伝えるパワフルさとか、ありのままでいることのパワフルさがわかるから、なんだろう、全部大丈夫だからそのままでいいんだよって、ありがとうって、伝えてあげたい。
もうありがとう、シェアしてくれて。わあ、これ聞きながらなんか じわーっと今すごい。
え
体がポカポカ なってる。わー。なんか、セルフラブって何って聞かれると、本当に言葉でするのがすごい難しくて。うん。でもなんか、それってきっと自分の、なんか何があってもここに私はいるよっていう感覚なのかなって、すごい感じるものというか、うん。それをなんかすごいミミちゃんも体現しているなってすごい感じるし、すごいなんだろう、私、Wow って、You're so powerful ってね、思った、きっかけが一個あるんだけど、ミミちゃんに対して。Take Back Your Power の プログラムさ、始まった時に、みんなにさ、始まりの開始前のアンケートみたいな感じで、その当時の思いを書いてくれるのね。そう、それ最近ミミちゃんにシェアしたや。ミミちゃんも震えたでしょ、これ。で、そこに
何回見
さ、
てもわ
なるよね。あれやばいよね。めっちゃ面
な
白い
る
なって思うのが、なんかその6ヶ月前の、6ヶ月前やで、たったの。6ヶ 月ってやばいよね。
そう
680日。わおって思うんだけど、その当時書いてくれたことが、今、どのようなことに悩んでますかっていうところで、なんか5個ぐらいよね。心の声に気づいてあげられない。自分のありたい姿ではなくて、他者の望む姿を演じてしまう。ノーを言うことができない。調整することに躊躇してしまう。自分の素直な気持ちをパートナーに伝えられないクズに察してくれないとモヤモヤしてしまうっていうところが5個挙げてくれてたのね、主にね。で、もう一つのクエスチョンが、じゃあこのプログラムを通して見える未来の自分の姿はどのようなものですかっていうふうに聞きました。そしたら、もうこれ、バーッと思うのが、自分のことを心から愛することができて、内側から輝いてる。自分のしたいという声に気づいてあげて、どんどんいろんなことに挑戦する。ミミちゃんやと思って これミミちゃんやみたいな。いや、びっくりするよ。いや、どう？これ本当にセレブレーションだなって思う。自分を解放することができた。自分自身を。まだまだもちろんジャーニーは続くから、これからいろんな向き合うことも出てくるかもしれないんだけど、このジャーニーを通って、本当にミミちゃんが、自分のこと言えなくて苦しいんだなって、自分を表現できなくてとか、相手に期待をしてすごい苦しい人間関係になっちゃってるっていうところから、今すっごいなってんじゃない？自分のしたいっていう声に気づいて、どんどん挑戦してんじゃん。海外行くっしょ、海外行くでしょ。で、どんな感じのセラピーやってんの？どんな思いで、どんな人たちをサポートしたいの？
今、私、ブロック外し、ブロックを外すセラピストとしてやってて、自分の行動を制限してしまってる。例えば、私だったら、海外行きたいけど行けないとか、パートナーに言いたいこと言えないとか、その制限をかけてしまってるものの原因に気づいて、そこを解放してあげて、ありのままで自分らしく自己実現できるようにサポートしてます。
もうこのさ、内から溢れ出るものをシェアしたいよね。やっぱ私もできるっていうのをやっぱ自分に証明してるから、それが他の人にできないわけないって心から信じられる。すごい、それってなん
みんな
か
できる。
よね、本当にミミちゃんもアリ
本当
ス
に。
もすごい共通してるというか共感できる、すごい。それはやっぱなんか自分のことをパワーを取り返したからみんなができないわけないってすごい心から思ってるし、だからそれをどんどん伝えていきたいって思ってここに現在いるし、みみちゃんがそうやって自分のブロックをどんどんどんどん外していくことができたから、今度はそれを他の人にもこういう生き方だってあるんだよって、こういうことをできるんだよっていうところ、そこに連れていくような架け橋のような存在になってあげたいって、それがまたそれは以前言ってた、その足りないメンタリティ、なんか不足してるメンタリティ、もっと頑張んなきゃ私は価値がない、誰かのためになってないと私ここに生きてはいけない、じゃなくって、ゆみちゃんが本当に喜ぶこと、心が満たされるような選択をできるんだよね。そこは間違いないよね。
なんか、そう、前まではそれこそ、ちょっと看護師の時は、自己犠牲で他者貢献みたいなところがちょっとあったりしたけど、今は本当に自分の心からやりたいっていう、もう、本当に湧き出てくるエネルギーが有り余ってる状態で、ちょっとまだ、なんだろう、今の自分のジャーニーとしては、その伝え方だったりとか、そういうところにちょっと迷ってたりして、いろいろ手探りな部分ではあるけど、その、このエネルギーをどうにか必要としてるところに届け、必要としてる人のところに届けたい。みんな自分のパワーを思い出してほしいし、本当にそのままでいいし、で、こう悩んでる人たちのところに、どうにかこうにか届けられるように、そうしてるのが今のジャーニー。
あのさ、なんかエネルギーって 4D、 なんか 4D っていうかな、なんか 3D がこの私たちの見えるものだよね、とこういう肉体とか。で、4D かな？になるのかな？まあ次元がちょっとエネルギーになると、目に見えないものっていうか、どちらかというと私たちが感じるものとか、そういうもので存在してるのね、スピリチュアルだったりとか、目に見えないサポートだったり、目に見えないフォースっていうのは必ずあって、で、私たちは必ずコミュニケーションの上でそれを使っている。で、特に日本人の、日本人っていうか、日本でのこのカルチャーでどっぷり育ってきた人であれば、すごいそのセンシティビティ、で、すごい高いと思うのね。この日本人特有の感じるとか察するとかの力って、やっぱりこう海外行ってきて思うのは、日本ってすごいなってすごい思ってて、で、このミミちゃんが今言った、この方法はわかんないし、これからきっと探っていくこと、見つけることもたくさんある。どのように伝えたらいいかなとか、こういうやり方がいいかなっていう、その How はあんだけど、そのやっぱりエネルギーって嘘はつけないというか、嘘はつけないというか、そこは、ミミちゃんが感じてるものがリアル。で、それさえをなんか大切にしていけば、なんか、There is no fail。失敗っていうものはない。なんか失敗っていう言葉もあんま使わないんだけど、なんか、最近好きな、注目してるボディーボードの、サーフィンじゃなくて、ボディーボードの、ブギーボードの選手がいて、で、彼女のちょっとなんかインタビュー動画を見てたんだけど、なんか、彼女が世界、日本出身で、で、世界に出てて、で、プロ取ったりしてて、あ、プロっていうか、賞取ったりしてて、で、彼女のその考え方とか、すっごい彼女ポジティブなのね。で、すごい素敵だなと思って話聞いてたら、彼女がポロって言った言葉がすっごいかっこよくて、それすごい覚えてんだけど、なんか私がブギーボードを続けて、こうやって楽しくやってる限り、すごいプレッシャーで大変な時期もあるけど、これをやってる限り、成功にたどり着かないなんていうことはない？なんか優勝しないって、勝利にたどり着かないことなんてない、みたいな。っていうふうにポロって言ってて、いや、どういうこと？みたいな。で、彼女の、その発言から私は思った解釈というのは、自分に当てはめて思ったのは、アリスがこの自分の内なる自分のメッセージを信じ続けて行動し続ける、こうやってジャーニーを続けれれば、もう成功しかない。それが成功だと思うし、それがなんか究極な、なんか私のミッションなのかなってすごい思う。私のミッションとして、ライフミッションとして、やっぱりこうみんなのパワーを呼び起こすというか、みんながそこに気づいて、そこをサポートするっていうところを、特にテイクバックパワーではやってるんだけど、でも、そのやっぱり根本なところには、私がすり減ってては成り立たないし、私が楽しんでなければ成り立たないなっていうふうに思ってて、いい循環が生まれないなと思ってて、で、いろんなこう考えとか、まあ、エゴの声だったりとか出てくる時もあるんだけど、いつもこう、彼女の発言を聞いて、リマインドすることっていうのは、あ、私が楽しいって思う道を選んでいれば、もうそれが成功でしかない。だから分かんない時もある。なんか、ここどうしようかなとか、なんか、自分でこう、人生は決めていくっていう生き方をもう選んでいるから、その誰かが模範っていうのが、ないことが多いのね。で、 誰々だかこうしてるからこうだよねっていう言い方からもうかなり離れていってるから、その日常的な選択を小さなことでもいいんだけど、そこから練習でなんか自分をこの選択を信じようって、でそれがどう転がるか分かんないけど、それがどっちに転がろうと I am here for myself っていう感覚が過去との大きな違いだなと思ってて、で、その自分の選択をどっちに転がろうと信じる。そして、それを、なんだろう、よしあしで決めたりとか、なんか自分を責めたりとか、周りのせいにしたりとか、そういうところの次元じゃなくて、なんか、どっち行っても、自分の、なんていうのかな、favor ってなんていうかな、自分の喜ぶ方に転がすことだっていくらでもできる。っていう意味ですごいこう執着的な生き方、結果にこだわるんじゃなくて、このジャーニーを楽しもうって思えてることが、思えるようになったのが、すごいなんだろう、自分の行きたい方向に、しかもありのままで、今の自分でありのままで十分だからっていうところですっごいつながってると思う、今、ミミちゃんが言ってたの。だって、何々がもっと経験できたからとかさ言ってたら、それいつ来んのっていう話やん。だって海外行くのもオーストラリアももしかしたらその足りないメンタリティで考えてたら、いやもうちょっと英検受かってからとかさ、いやもうちょっと看護師でなんとかなんとかなんかあったかもしんないけど、その辺はどう？なんかありのままで決断していくことに関して、オーストラリアとかそのセラピストとか、さまざまな人生においてなんかそういう瞬間あった？
それこそオーストラリア行くけど、私まだ全然自分は英語に自信ない。自分の英語には自信ないし、向こうに知り合いとかいるわけでもないし、とか、もっと英語喋れるようになってからとか、お金とか、そういうのもあるけど、どの選択をするにしても、どうなっても自分は大丈夫って思えてる。そこが結構心強くて、まだ海外、オーストラリア行くの近づいてきて、結構そわそわしたりとか、行ってから大丈夫かなとか、英語喋れないし、危険かもしれないとか、たまにそっちにやっぱ戻っちゃう時もあるけど、いや、大丈夫。私は私のこと信じてるし、もし何かあったとしたら、その時に対応すればいいし、それもきっと必要な経験だし、自分はそこから学びを得ることもできるし、さらにパワフルな自分になれるし、そういうことを考えたら、何があっても大丈夫じゃないわけがない。絶対大丈夫って、自分のことを本当に信じられてるから、何も怖くないって言ったら、ちょっと今の私には、あれだけど、怖い時もあるけど、でも戻ってこれる。
いや、怖い。うちも怖い。覚えてる？うちがあの、5期生の、プログラムのセッション中に、メキシコのね、プエルトっていうところに行こうと思ってるんやけど、ずっとぐるぐる考えとってさー、みたいな、みんなで話して、昨日やっと Airbnb 予約したの、みたいな。アリスの向き合いをタイムリーですごいシェアしてたところがあったんだけど、全然怖くない、fearless っていうよりかは、もっともっと大切なことをそこに向き合ってあげる、そのブレイブ、勇気がどんどんどんどん、前に出ていってほしいなって思うのね。なんか怖くないからやるじゃなくて、怖いけどやる。で、そこの根本には大丈夫、何があっても私ここにいるからねっていう、なんか、本当に肝が据わるよね。
座る、そう、そ
自分
れ、
の
その
パ
言
ワー
葉
とア
が。
ラインすると。ねえ。本当にそれをめっちゃ、ニミちゃんも体現してくれて、本当に私の魂がめちゃくちゃ喜んでて、もう、それだよみたいな。本当に、もう、You're powerful って、もう、それだよってすごい思うから、もう本当にありがとう。もう、テイクバックパワーしてくれて。それが私のパワーにもなってる。
ってなってるのもパワーになって
あ、
る。だからもう
循
本当に、
環だよ。
そうそう、自分でいることが、自分のためだけじゃなくって、誰かのためにもなってるんだって。すごい。
That's so powerful. 自分でいることが誰かのパワーになるんだよ。 じゃあ自分でのらしくというか、ありのままでいない理由がないよね。合ってる？日本
そ
語。
う、そう、
もう楽しいんだよ、これ。本当に。だって自分が自分でいるだけだもん。うん。でも今シンプルにだけって言ったけど、そこにはたくさんのブロックがあったりとか、自分のディープワーク、魂に帰れたからね。魂って、今私26で、ミミちゃん何歳？
22。
うん、22ね。で、それよりもっともっと大きな存在なんだよね。数字では測れない魂の存在。で、そこに帰っていくジャーニーだから、やっぱりそこからディスコネクトしたり、アイソレート、離れてることしか教えてくれないような社会の中にいる私たちにとって、そこに戻っていくっていうのは偉大なワークになる。すごい深い深いワークになる。で、私がすごいそのコスタリカで帰った時に、ジャーニーに出た時に、やっぱりそこにいる人たちと話していると、あ、全く私と違うバックグラウンドで生きてる。もうジャングルで育った子とか、そういうエコビレッジって言って、もうなんか本当に自給自足で、コミュニティですっごいこう、スピリチュアリティを大切にしたりとか、動物と生きたり、本当に自然な生き方をしている子たちとも触れ合う、一緒にジャーニー出たりとか、触れ合う時間があったんだけど、そこで思ったのは、もう彼女たち、彼彼女たちも、すっごいもう、なんだろう、小さい時から、そういうコンシャスな、意識的な、親からの、教育を受けるというか、育たれ家庭、育ち方してるから、もう、すでにアラインしてるんだよね。だから、22歳の子がいるんだけど、あ、ミミちゃんと一緒だね。22歳の子がいるんだけど、その子もなんか22歳、うちのその、この日本の社会から言うと、22歳と思えないような、なんか知識の深さとか、なんかそのイントゥイション、直感の深さ、知識って、なんか、こういう本を開いて理科の社会、なんかサイエンスのこと何々知ってるっていう、そういう知識じゃなくて、英知っていうのかな。なんか、もうディープにコネクションがあるから、コネクトしてるから、自分自身と自分の魂と。だから、なんかすごいエネルギーのことも彼女からすっごい学んだし、なんか本当に、いや、こういう人もいるんだって、ある意味自分の中で、なんかワオって感じだった。だからこそ、そこの自分の生まれ育った社会、特にこの日本社会っていう意味で言ってるんだけど、こういうふうな社会から、なんだろう、一歩、引いて物事を見る力をつけなきゃすごく難しい。だから普段どういう影響を受けてるんだろう、普段どういう情報を、受けてるんだろう、どういう教育を受けてとか、どういう親のルーツとか、これってすごいセルフラブで自分のことを向き合うんだけど、そこにすごいこう、なんだ、パレンティングって何？子育て？自分がどのように育てられた、自分を育ててくれた人たちのメンタリティはどんなものなんだろう。トラウマはあるのかなとか、そこは言えてるのかとか、ヒーリングされてるのかとか、なんかそういうふうに英語であるんだけど、やっぱこう、ファミリー内の連鎖で起こっているトラウマ。やっぱりこう、親から、じゃあそれこそ看護師になったんだから3年は続けなさいよっていうのも、親の中での概念しかない。でもそれを引き続くか、そこでブレイクスルーするかは、もう一人それぞれの決断であって、その決断を自分自身と対話しながら、内なる自分は知ってるから、感情を通してきっと教えてくれるし、でもそれをまっすぐと、まっすぐに、怖いなって思っても、ぐるぐる回ってもいいから、私はここにいるよって、お話聞くよって、どうしたいかなっていうふうな、このなんか深い深い対談、自分との対話が、できるようになれば、すっごい生き方そのもの変わるよね、自分との付き合いって。自分との付き合いとかそういう言葉使わないよね。人付き合いっていう言葉あるけど、自分付き合いっていう言葉なくない？
自分関係
自
っ
分
ていうん
関
だろう
係。ね、でも本当に自分関係が回っていないと、そこがしっかりしてないと周りを回らないというか、だからこそ本当に自分に返ってくること、自分のパワーを思い出すことってすっごい大切だなって、やっぱりもうおみみちゃんとも話して本当に今もずっと感じてるんだけど、なんか、テイクバックパワーをさ、こう、 受けて、まあ、テイクバックパワーもね、2年に、2歳になったんですけど、もうありが
お
たい
めで
こ
とと
に、おめでとう、あり
う。
がとう。ベビーちゃんですけど、まだまだね、でも本当にみんなのおかげで、やっぱこう、みんながパワーを取り戻すホームのような、本当に場所になってる、空間スペースになってるなって、本当に感じてて、これは私だけでは作れなかったところで、だから、本当にシスターズ一人一人を、なんかもう祝福の気持ちで本当に溢れるんだけど、じゃあなんかこのミミちゃんが入るタイミングだったのが5期生で、それが始まったのが10月ぐらいかな、2022年去年の。で、それをもしそのタイミングでっていうか、もう怖くてもういいやとか、やらないっていう風な当時の決断をしてて、ってなったら今どんな生活してると思う？
いやー、それこそさっき私が6ヶ月前に書いてたことは、達成できてることもあったかもしれないけど、一人だったらすごい時間かかってたし、もうちょっとなんだろう、浅いワークで、ここまで根本的になんだろう、自分のことを信じるっていうことはできてなかったと思う。それこそ仕事も辞めるかまだ迷ってるかもしれないし、オーストラリアにも行こうって思えてないかもしれないし、そう、パートナーともずっと、なんだろう、些細な喧嘩で勝手に私が怒ってるだけなんだけど、まあ繰り返してたかもしれないし、でもそこで入るっていう決断をして、自分と向き合うっていう決断をしたからこそ、みんなの支えもあったし、アリスちゃんの支えもあったし、で、今があると思う。
なんか私もそこ共感するというか、I agree with you that maybe このテイクバックパワーで学ぶことは、もしかしたら自分でもやろうと思ったらできるかもしれない。だけど、maybe 10年ぐらいかかるかもしれない。わかんない。だし、すごい、なんか、アリス自身も自分の人生をかけて向き合ってきたことをテイクバックでシェアしてるから、それをなんか6ヶ月で凝縮したものって言ったら、あれかもだけど、そこをなんか吸収して、かつ自分のユニークな部分、自分の生活、性格とか、自分が自己実現したいこととか、自分の思いとかを掛け合わせるからこそ、その子にしかないテイクバック、マイパワーのジャーニーがあって、で、それが本当になんか私、それを見させてもらえるというか、そこのパート、部分に、ジャーニーのに携われるって、本当にもう幸せって思うし、そうやってオプションがある中でもう、今だとか、絶対、ここで変わるっていう強いエネルギーというか、がやっぱりないと、そのプログラムに入ったからって自動的に変わるわけでもないし、ゆみちゃんが言ってくれた、その自分と向き合う覚悟、これなんだよなって思う。覚悟。だって怖いもん。嫌な気持ちにもなるもん。不安にもなるし、怖くなかった？当時。
い
変わ
や、
れんのかなって。
そう、怖かったし、そう、怖かった。本当に怖かった。不安？
絶対あるし、9割のシスターがみんな言ってくれるのは、もう、ここで自分に投資してあげる時間もそうだし、お金ももちろんそうだし、エネルギーも自分に使うってことに慣れてない子の方が多いから、このテイクバックのシスターに来る子たちは。だからこそ、その3つが掛け合わされる。お金もそうだよ。だし、エネルギー、時間も自分に使ってあげるんだよ。今までは周りに使ってた。それを急に自分にシフトしてあげるっていうのは、脳にとったらさ、もう大事なわけ。なんか、いやいやいやって、そんな、大丈夫ですか？いきなりそんな大胆なことしてというか、今まで慣れていないからこそ、やっぱり出るのは、このポッドキャストでもいっぱい話してるんだけど、それもいい例として。だからこそ、いや、こんだけね、自分に自己投資しても、なんか変われんのかなとか、変われなかったらどうしようって、エゴが出てくるのは当然。だからこそ、なんか、ミミちゃんが、全然なんかこういうふうに言ってほしいとか私ないから、なんかミミちゃんのその、経験からして、そのテイクバックパワーの雰囲気とか、なんか印象に残ってること、なんでテイクバックパワーがこんなユニークな、なんだろう、コミュニティなのかっていうのを、なんかミミちゃんの言葉で聞いてみたい。
なんだろう、でも私本当にシスターズ、5期生のシスターズの力が本当に大きくて、そう、 それこそみんな同じような状態で、みんな不安を抱えて、自分と向き合いたいけど不安だな、みたいな。変わりたいけどっていうところから入ってきて、で、なんだろう。シスターズと、こう、シェア、ワークしてて、シェアしていく中で、自分が見えなかった自分のいいところとか、反対にシスターズのが気づけてないいいところを自分が気づいて教えてあげるとか、することができて、なんだろうな、相乗効果みたいな感じで、みんなの今までの人生があるからこそ、そう、それが自分の学びにもつながって、すごい、なんて言ったらいいんだろう。なんて言ったらいいんだろう。そう、シスターズがこう、一緒に、シスターズ、アリスちゃんとかメンターズもみんなが、こう手をつないでずっと一緒にいてくれてるからこそ、一歩ずつ自分のペースで進むことができたし、本当にあったかい。本当にあったかい。
あったかいよね。
そう、心強いし、そう、多分一人だったら、もうできなかった。怖い。怖いもん。怖いもん。だからこそ、こう、アリスちゃんが導いてくれたりとかして、そこに同じように悩んでるシスターズがいっぱいいて、でもみんなで励まし合いながら、支え合いながら進んできて、そう。で、今では、なんかシスターズに言ってあげた言葉が、本当は自分が言ってほしかった言葉だったりとか、そう、そういうのもして、なんだろう、自分も、自分のことも支えられるし、なんて言ったらいいんだろうな。
わかる。だ、もう全部が映し鏡なんだよね、これ。だから相手に伝えたいって心から思っていることも、結局はこう、自分の内にあるから出る言葉で、で、それがまた自分にも返ってくる。むしろそれ言葉ってエネルギーだから。でもそれが起こってるんだと思う。これ言葉で説明するの難しい。難
そう。
しい。
そう、6ヶ月終わったらどうしようって不安だったけど、6ヶ月終わってからもうみんなとつながれてる。
Yes。
この安心感は本当に何よりだと思
わあ。のさ、ミミちゃんにとってさ、自分の思いを出すのが怖いっていうのもすごいいい練習になったんじゃない？このシスターズが本当に証明してくれた。あ、自分のことを言っても大丈夫なんだとか、またこれもアンケートに戻るけど、間もなくプログラムが始まりますが、今感じている不安や心配があればシェアしていただいて大丈夫ですっていう質問があったんだけど、ミミちゃんがシェアしてくれたのが、自分の気持ちを言葉にして伝えるのが苦手で、みんなの前で話したりするのに緊張しています。これに対してどうも、これに対してどうだった？結局。
結局、最初はあったけど、もう全然。
もうなんか当時の心配かわいいなぐらいに思わへん、これ。そうだよね。実際のそのテイクバックパワーのシスターズの雰囲気とかはもう本当にあったかいっていう感じ
あっ
だった たと
かい。
思う。
ジャッジがない。安心感。
ジャッジがないってどういう感じ？この社会ってすごいジャッジで溢れてると思うんだけど、本当にここって、もう自分のパワーを取り戻すこの神聖なジャーニーの場所だから、本当にすごい、そこにとっておきっていう言葉じゃないな。なんかもう本当に right place、英語で。正しい場所、right place ってなんだろう。To start your taking back your power journey、 take back your power の自分のジャーニーを、やっぱ
なんかちょ
通る
っと
の
違う
に。
けど、安全基地みたいな
安全基地、
前言ったかな、あれ。そう。
言った言った、
そんな感じ。
わあ、そうだよね。だからなんかもう外に出るの怖くないよね。なんかきっと社会に出たらまだまだ傷ついた人たちはたくさんいるから、きっとその反映として傷つくような言葉を言っているとか、なんだろう、ジャッジするような言葉をかける人もいるんだろうけど、もうシスターズの存在のおかげというか、このジャーニーで、たとえそんな難しいね、対応というか自分の中で、こう、トリガーになるような人に出会ったとしても、シスターズがいるから大丈夫というか、シスターズがたくさんのことを証明してくれた。 世界は、なんだろう、悪くないみたいな。な言いたいことわかる。
わか
なん
る、
か、
わかる。
そう。ね、そういうなんかコミュニティだなって本当に思ってて、なんか、私は言ったことないの、1期生から6期生まで促すことはあるけど、でもなんかこう、糸人形のように、なん
あや
か、
つり人形。
そう、操り人形、そうそう、よくわかってくれた。そう、操り人形のように、なんかここ、シスターズ仲良くなってみたいな感じでコントロールしようとしたことはなくて、もう本当に自然の流れでみんながそれぞれのこのそれぞれで、なんだろう、このジャーニーに出てくれる、本当にパワフル、すっごい主体的でいるからこそ、なんだろう、それが Take Back of Your Power のプログラム内であろうと、外であろうと関係ない。あ、自分の人生を生きるってこういうことなんだ。自分と向き合うってこういうことなんだっていうのも、やっぱり体験できるのって一番大切で、さっき言ったその頭で考えてっていうのでは、やっぱり変わるのは難しいからこそ、こういうふうに自分の環境を整える、自分のジャーニーを、出る、その神聖なジャーニーだと思う。本当にサクレットジャーニーで、そこをやっぱり同じ思いの仲間たちと出会えるって、本当になんかアリスも見ててすっごい嬉しいし、なんか本当によかったって、語彙力やけどよかったなって
本当に言葉では表せない
そうなの、そうなんだよね、もうそれでいいか、言葉で表せへんからこそ伝わってると思う これは伝われ。 OK、 じゃあ、two more question。ミミちゃんにとって、take back your power とは？ミミちゃんの言葉で。
でも本当にその言葉の通り、自分が生まれ持ってたパワーを、取り戻す。ジャーニー。で、なんだろう。本当に一人一人自分しか持ってないオリジナルのパワーがあると思ってる。だけど、それを取り戻しに行くジャーニーで、なんだろう。最近、これもだなって思うしっくりくるのが、自分の使命を探しに行くジャーニー。だなって思います。
自分の使命をたのたま探しに行くジャーニーね。すごい魂とのアライメントだね、それ。もう本当にホームに、coming back、coming home だね。ただいまって、待っててくれてありがとうっていう感じでね。私、昨日、すごいこう、お風呂入りながら、水に感謝する時間をとってたのね。蛇口ひねるだけでこんなに美しい水が出てくれてありがとうって、本当にこれは、なんだろう、当たり前だと思うべきではないし、こうやってひねるたびに、こんなに綺麗な水が出てくることはミラクルだっていうことをリマインドしてた。で、そういうふうに、こう、ありがとうって、お水さん、私の人生を、成立させてくれてありがとうって、私たちは水そのものだからね、水の成分がほとんどなんだけど、それをなった時に、自分の体にもすごいやっぱりベクトルが向いて、なんか、ああ、もうこうやってジャーニー、自分の人生を生きられることは、あなたがずっとここにいたからなんだよねっていうふうに、すごいそういうなんか時間に入って、昨日。で、今言ってたその Take Back Your Power のところに通ずるのが、もう、なんだろう、ああ、私がホームだったんだって、こういうふうに自分に対して悪口言ってた時期がずっと何年も続いてた過去があったのにもかかわらず、あなたはずっとここにいてくれたよねって、本当に無条件の愛なんだ、あなたが。っていう、なんか、モーメントに入って、すごい涙が出た。だから、すごい、私たちが神聖な存在であるっていうことを思い出してほしいし、こうやってミミちゃんがシェアしてくれたのも、ミミちゃんが生まれてきて、今日までね、生きてこれた。ここにいられるっていうことが、本当にそこが根本であることっていうのは、本当にこれはみんな共通していることなんでね。だからその自分に対して持ってるもののありのままで進んでいくっていうのは、この私たちのこのボディがあるから、この意識があってっていうところをやっぱり忘れないでいいよねって、本当に思うし、ミミちゃんの話を聞いてて、すごい、ここでこれをシェアできたことに感謝します。ありがとう。
感謝、感
感
謝、
謝。
ずアリスちゃんずっと感謝が、それがすごい 伝わる。
り
何
が
事に
と
関しても感謝してるのがすごい私にもいい
う。
影響を、すごいいつももらってる。
ああ、ありがとう、受け取ってくれて。じゃあ、最後に、ミミちゃんに、このジャーニーを通ってきた、もうこの神聖でパワフルなジャーニーを通ってきたミミちゃんに、ぜひ皆さんに伝えてほしいことがあるんですけど、じゃあ、これから自分と向き合って、こうミミちゃんのようにね、挑戦したいと思うことに挑戦する。そんな姿勢を持っていきたいなって思ってる子たちに対して、ミミちゃんから伝えたいことがあればお願いします。
なんかそう、アリスちゃんもよくシェアしてくれてるけど、なんか、セルフラブって甘えなの？とか、あれのままを受け入れたら挑戦できないの？とか、よく聞くけど、私は、ありのままの自分を受け入れるからこそ、挑戦することができると思っていて、で、私、今活動する上で、ありのままで自己実現っていうのを、なんだろう、一つキーワードとして置いていて、そう。まずは、なんだろう、挑戦するっていうよりか、まずは最初に自分のことを、どんな自分も受け入れること、自分のことを愛することから始まるなと思ってて、なんか例えば、今夢が叶わないとか、悩んでる人がいたら、なんかまずは、それは、魂、自分の魂の声っていうのを聞いてほしくて、もしかしたらそれは、なんだろう、社会的にいい人って見られるための、夢かもしれないし、友達から嫌われない、なんだ、親からよく思われるための夢かもしれないし、本当の自分の夢ではないかもしれないから、だからまずは自分の心の声を聞くことをすごく大切にしてほしいなと思ってて、で、かといって、なんだろう、自分の心の声がわからないっていうのが私だった。で、それも受け入れられなかった。もうなんでわかんないのって思ってたけど、そう、まずはそこ、その自分の声がわからない自分を認めてあげること。そう。それをして、それぞれみんな、さっきも言ったけど、オリジナルのパワーを持ってて、唯一無二の個性があって、カラーがある、あって、それを発揮していくからこそ、社会がよりカラフルになるし、豊かになっていくって、本当に心の底から思うから、本当に思う。だから今そうやって自分のパワーを忘れてて、取り戻そうとしてる子たちの、私もサポートしたいって思うし、そう。なんかごちゃごちゃしちゃった。
大丈夫よ。
そう。だから、ありのままでいいんだよって。そう、アリスちゃんがそう、お花を咲かせるサポーターだとしたら、私は自分の種が何なのか思い出すサポーターがしたいと思ってて、そう、みんながお花を咲かせられるように、サポートしていきたいなって思う。もう、だから本当に大丈夫。大丈夫だよって。思う。なんか思いが溢れすぎてうまく言葉にできなかったけど。
伝わってるよ、そういう。伝わんずんだよ。ありがとう。もう本当にラブだね。すべては愛なんだって思うね。ああ、ありがとう、み
すっごいあったかくなった
ーちゃん。
心が。
暑くなるよ、これは。私もお肌がほてってます、今。Thank you。ということで、じゃあ、ミミちゃんとつながれる、ミミちゃんの発信を受け取ることができるのは、インスタグラムですか？
インスタグラムです。
じゃあ、概要欄に貼っても大丈夫？
お願いします。
じゃあ、この優しいエナジーでパワフルなミミちゃんの、まあね、いろいろ活動してるし、これからオーストラリアに出るっていう彼女のジャーニーもね、 受け取るだけ、見るだけでシェアするよね、ミミちゃん、これからきっと。だからそこからも受け取れるものもたくさんあると思うし、なんか今回の気づいたこととか、すごい感謝したい部分とかがあれば、ミミちゃんにメッセージしてほしいなって思います。Thank you so much. ありがとう。
本当にアリスちゃんもありがとう。本当にずっと。
ありがとう。これからもよろしく。はい。ということで、今回のゲストはミミちゃんでした。ミミちゃん、ありがとう。
ありがとうございました。